ください。今朝私たちに与えられました聖書をお読みいたします。イザヤ書8章5節から15節までです。旧約聖書の1072ページです。イザヤ書8章5節から15節まで。主は重ねて私に語られた。この民は緩やかに流れるシロアの水を拒み、レチンとレマルヤの子のゆえに崩れる。それゆえ見よ、主は大河の激流を彼らの上に襲いかからせようとしておられる。すなわちアッシリアの王とそのすべての栄光を激流はどの川床も満たし、至るところで堤防を越え、ユダにみなぎり、首に達し、あふれ、押し流す。その広げた翼は、イマヌエルよ、あなたの国土を覆い尽くす。諸国の民よ、連合せよ、だがおののけ。遠い国々よ、共に耳を傾けよ。武装せよ、だがおののけ。武装せよ、だがおののけ。戦略を練るがよい、だが挫折する。決定するがよい、だが実現することはない。神が彼らと共におられる、イマヌエルのだから。主が御手をもって私を捕らえ、この民の行く道を行かないように戒めて言われた。あなたたちはこの民が同盟と呼ぶものを何一つ同盟と呼んではならない。彼らが恐れるものを恐れてはならない。その前におののいてはならない。万軍の主をのみ聖なる方とせよ。あなたたちが恐るべき方は主、見舞いにおののくべき方は主。主は聖女にとってはつまずきの石、イスラエルの両王国にとっては妨げの岩、エルサレムの住民にとっては仕掛け網となり罠となられる。多くの者がこれに妨げられ、倒れて打ち砕かれ、罠にかかって捕らえられる。イマヌエルと題してシスト牧師によるメッセージをいただきます。
ただいま旧約聖書のイザヤ書8章の5節から15節までをご一緒にお聞きいたしました。最初のところ5節と6節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。主は重ねて私に語られた。この民は緩やかに流れるシロアの水を拒み、レチンとレマルヤの子のゆえに崩れる。神様の言葉を重ねて聞かされ取り継いでいるのは預言者イザヤです。そしてそのイザヤがこの時代の南ユダ王国の王だったアハズ王に語っているというのが今日のところです。これは一つの警告の言葉です。王よ、あなたはレチンとレマルヤの子のゆえに崩れようとしている。イザヤはそういうふうに警告をするんです。アハズよ、あなたは今にももろくも崩れ去り倒れようとしている。イザヤはそう言います。しかし一体何が崩れるんでしょうか。何が崩れ去り倒れようとしているんでしょうか。でそれは神様に信頼し、神様により頼んで固く立っていく生活です。神様への信頼に根拠を置いて、神様に根ざしてしっかり支えられる、そういう生活が 今や朽ち果て滅びようとしているんです。しかしどうしてそんなことが起こるんでしょうか。それはレチンとレマルヤのこのゆえである、そうイザヤは言います。レチンとレマルヤの子というのは、今エルサレムの町の前にやってきて町を包囲している敵の名前です。レチンというのはアラムという国の王様です。そしてレマルヤの子というのは、本当はペカという名前があるんですけれども、このペカという人物はもともと王家の血筋でもないのに、北イスラエルの王様を暗殺して今はその国の指導者に収まっている、そういう人物です。北イスラエルの王というふうに名乗っているわけですけれども、しかしもともとは王様の家柄ではなくて、また王として国を治める器でもない、そういう非難の気持ちを込めて、イザヤは北イスラエル王ペカのことをわざと名前で呼ぶんじゃなくて、レマルヤの子、つまりそれは王様じゃないものの子供だという言い方で語るんです。でレチンとレマルヤの子ペカはそれぞれにアラムの国の軍隊、そして北イスラエルの国の軍隊を率いて南ユダ王国の都エルサレムに押し寄せています。そして城壁の外側にそれぞれの陣地を築いて居座っているわけです。でこの時の事情については少し前のところですけれども、このイザヤ書の7章の1節と2節のところに大変簡潔にこう言われていました。ユダの王ウジヤの孫でありヨタムの子であるアハズの治世のことである。アラムの王レチンとレマルヤの子イスラエルの王ペカがエルサレムを攻めるため登ってきたが、攻撃を仕掛けることはできなかった。しかしアラムがエフライムと同盟したという知らせはダビデの家に伝えられ、王の心も民の心も森の木々が風に揺れ動くように動揺した。北イスラエル王国は別名エフライム王国というふうにも言います。アラムとエフライムが同盟したというのはアラムと北イスラエルが同盟したということですが、その2つの国が同盟してエルサレムの都の外まで攻めてきた。でそのことにアハズ王もケライたちも肝を潰して、木々が風に揺さぶられるように、心が動揺したって、そこに言われています。でも実はこのもう7章の1節のところを読むとすでにここに記されているんですけれども、この2つの国の軍隊は確かに都エルサレムの城壁の外側まで押し寄せてきてはいます。ところが実際に攻撃を仕掛ける力はもう残ってないんですね。長い行軍によって補給線が伸びきってしまって、兵隊も馬もまた将軍たちも疲れきっています。今からもう一戦戦いを仕掛けるっていう、そういう力は残っていなかったんです。ところがです、南ユダ王国の王であるアハズはこの事態を見てひどく怯えるんです。でこの時まで南ユダ王国の王様というのは、誠の神様、世界の作り主であり、ただ一人の神様だけがこの国を正しく、またふさわしく治めてくださる、どんな時にも、どんな危険に思えるような時にも、神様がきっと自分たちを守り、導き、助け出してくださるのだ、そう人々に教えながら王国を治めてきました。ところが、そんなふうにです、国全体の歩みの背骨と言ってもいいほどの支えであったはずの神様に対する信頼というものが、どういうわけかこの時アハズ王の中からふっと抜けるように失われてしまったんです。イザヤが、王よ、あなたはレチンとレマルヤの子のゆえに崩れようとしている、そう警告したのは、そういうアハズ王の中から 神様への信頼が消えてしまっているということを、指して言っている言葉です。で、敵が今実際にエルサレムの前に、牢城しているユダヤの人たちの前に、いるわけです。で、そういう時にその敵を前にして牢城する時に何が一番大事になるかといえば、これは当然必要になるのは食料と水ですが、で、水についてはです、エルサレムの都の一番高い場所にあるギホンの泉から、水路によって、それが供給されていました。そしてそれは十分な備えがありました。で、その水を流していた水路がシロアというふうに言われる水路です。で、このシロアの水が緩やかにとうとうと流れている限り、シロ方は恐れる必要はないんですね。神様がこの町に備えてくださっているシロアの水を飲みながら、城門の前の敵が水も食べ物も尽きてそれぞれの国に帰っていくのを待てば、それでいいだけのことなんです。ところがアハズ王はどうしても不安にとらわれてしまいます。神様の保護と導きに身を任せて待ち続けるということができないんです。目に見えない神様という方により頼む気にはなれません。アハズ王は目の前のアラムと北イスラエル、エフライム王国のその両方の軍隊を見ながら、その2つの背後にある北方の大きな国に思いを寄せます。で、それがアッシリアという国です。アハズ王はアッシリア帝国の王様はティグラトピレセルに助けを求めて、アッシリアの騎馬隊を南下させ、今エルサレムを包囲しているこの2つの国の本国を攻撃してほしい、そういうふうに使者を使わして願い出るんです。で、アハズのこの計画というのは、この世的人間的には非常にうまい計画であるように思えます。南ユダ王国のアハズが今目の前に迫っている敵の前に打って出たとするならば、たとえ戦いに勝つとしても大勢のユダの人たち、兵隊たちの血が流れることになるでしょう。しかしその戦をユダがするんではなくて、アッシリアによって敵の背後をつくようにして敵の本国を攻めてもらうというのであれば、戦はエルサレムで起こるのではなくて、遠い敵の国の都で起こるというふうになります。アラム王国の都ダマスコであったり、エフライム王国の都サマリアであったり、そういうところで戦いが起こることになります。で、するとアハズ王は自分の手を汚すことなく敵の処理をアッシリアに頼むことができるようになるんです。で、もちろんアッシリアただで動いてくれるわけじゃありませんから、アッシリアが戦争に参加してくれるためには莫大な貢ぎ物を納めなくてはなりません。でもそれが何だろうかというふうにアハズは考えます。実際目の前に迫っているアラムやエフライムの連合軍と南ユダが戦えばです、いずれにしろ戦費がかかることになります。そして万が一ここで負けてしまったら、もう都の前で負けるわけですから、すべて失うということになります。それだったら最初からそのお金をここで使うんじゃなくてアッシリアに貢いだ方がいいのではないか、アハズはそう考えたわけです。で、このあたりの事情というのは、実は旧約聖書の列王記下という書物に記されています。列王記下の16章7節から9節のところをお聞きします。旧約聖書の605ページです。旧約聖書の605ページ、 列王記下16章の7節から9節にかけてお読みします。7節、アハズはアッシリアの王ティグラトピレセルに使者を使わして言わせた。私はあなたのしもべ、あなたの子です。どうか登ってきて、私に立ち向かうアラムの王とイスラエルの王の手から私を救い出してください。アハズはまた主の神殿と王宮の宝物庫にある銀と金を取り出し、アッシリアの王に贈り物として送った。アッシリアの王はその願いを聞き入れた。アッシリアの王はダマスコに攻め上ってこれを占領し、その住民を捕虜としてキルに移し、列員を殺した。アハズ王の計略はまんまと成功して敵の脅威は去ったかに見えます。しかし預言者イザヤはそんなことで喜んだりはしないんです。今回のことで南ユダ王国は決して失ってはならない大切なものを失ってしまった。イザヤはそう考えます。それが神様に信頼して歩んでいく、神様に信頼して国を成り立たせていくというあり方です。アハズ王は神様が日常的にエルサレムの住民を潤し、そして非常時にも籠城するのに十分に備えてくださっていたシロアの水を捨てました。でその代わりに北の大河ユーフラテスの向こう側からアッシリアの大軍を呼び寄せました。大金を支払って連れてきたんです。今回はアハズが思い描いた通り、アッシリアはアラムの列人の首を取ってくれましたけれど、しかし早々いつでもアハズ王の思惑通りに行くとは限りません。ユーフラテスの向こうからあふれ出るように現れたアッシリアの大軍はアラムを滅ぼした後、エフライム王国も滅ぼして、やがてはその洪水が堤防を越えて流れ込んでくるみたいに南ユダ王国にも押し寄せ、今度はエルサレムの城壁の外側にアラムやエフライムの連合軍ではなくてアッシリアの兵隊たちが満ちるようになるでしょう。イザヤは警告するんです。いつの日かアッシリアの軍隊が洪水のようにユダの全土に押し寄せ、国全体に南に行って人々の生活を押しつぶし押し流すようになるだろう。そしてその責任というのは王であるアハズにあるのだと、そう警告をします。イザヤ書の8章に戻りますけれども、その8節のところにイザヤはこう言います。ユダに南に首に達しあふれ押し流す、その広げた翼はイマヌエルよ、あなたの国土を覆い尽くす。でここの例えを聞くと分かるように、この8節の前半というのはアッシリアの侵略が洪水になぞらえられています。ユダに南にぎ首に達しあふれ押し流す、これアッシリアの軍隊がやってきてユダの国を圧倒する様子を言ってます。それから後半のところ、広げた翼がインマネルやあなたの国土を覆い尽くすというのは、これはワシみたいな猛禽がユダの国全体の上にのしかかって、そして全土をついばんでいくっていう、そういうイメージです。さてしかしこのところで注目すべきことにです、インマヌエルっていう言葉がここに出てくるんです。でインマヌエルよ、あなたの国土を覆い尽くす、そしてついばまれてしまうっていう、このインマヌエルって言われている、これは実はアハズ王のことなんです。これ非常に印象的な言い方です。インマヌエルっていう言葉の本来の意味は、10節に言われていますけれども、神様が私たちと共にいてくださるっていう言葉です。ところが実際のアハズ王ってどういうやり方をしているかっていうと、全然インマヌエルじゃないわけです。アハズ王は神様が守ってくださるとか導いてくださるなんてことは心に留めないで、 神様に信頼して忍耐する代わりにアッシリアの軍隊にすがっているわけですから、そういうあり方からすればちっともインマヌエルではない。神我らと共にというんじゃなくて、アッシリアが我々と共に、あるいは強い王と軍隊が私と共にといった、そういうあり方をしています。インマヌエルっていう言葉の一番最後のエルっていうのは神様の名前なんですね。だからインマヌエルっていうのは、神我らと共になんですが、アハズの実際のあり方は言ってみればインマヌアシリアとでも言った方がいいような言い方なんです。ところがイザヤはわざわざここで、神様を抜きにして政治を行っているアハズ王に向かって、インマヌエルよ、あなたの国は蹂躙されるんだという言い方をするんです。これはどうしてでしょうか。でアハズ王自身は確かに神様に背を向けているんです。神様を無視して神様なんかいないかのように振る舞いました。でもいくらアハズ王本人が神様を無視しても、神様なんかいないんだと思って政治を行っても、それで神様が消えてなくなるわけじゃないんです。あるいは神様がユダの国から立ち去ったりなさるんではないんです。でアハズは今回のことでは政治的に非常にうまく立ち回ったつもりでいました。しかし実はです、本当に信頼するべき拠り所となってくださる方から離れてしまったわけですから、そして自分と同じ人間を頼ったわけですから、この先というのはいつも不安や恐怖と背中合わせに生きていくほかなくなるんです。アハズはアッシリアの王ティグラトピレセルの力を利用するためにわざとアッシリアの王の前で低い姿勢を示しました。でも実はティグラトピレセルのことを心の底から信頼しているわけじゃないんです。ですからさまざまに連合してみたり、あるいは武装したりしても本当に安心することはできない。自分が神様に背を向けて、そして人を出し抜くことが当たり前になっているように、アハズはですティグラトピレセルだってそうだろうって考えるとすれば、本当に安心することができない。いつも不安を抱えざるを得なくなってしまっているんです。そして実はそういう仕方でアハズ王と一緒におられる神様はアハズ王のことを懲らしめて行かれるんです。ここでアハズに向けられているインマヌエルよっていう言葉は、これは救いの言葉、あるいは救いを約束する呼びかけではなくて懲らしめの言葉になっています。アッシリアが今回は南ユダに都合よく動いてくれたけれども、この先いつ洪水のように攻め込んでくるのか、それは誰にもわからないんです。先ほど列王記の記事を少し聞きましたけど、あの少し先のところではどうなっていくか、アハズ王がまるで捕虜みたいにティングラトピレセルの前に連れて行かれて、そしてアッシリア王が命じるまんまにエルサレム神殿の装いをアッシリア風に変更したという記事が続いて出てきます。あるいはまた、これは読んでいませんけれども、歴代史ゲという書物がありますが、その歴代史ゲの28章では、アラム王国を滅ぼした後にアッシリアの軍隊がさらに南下して南ユダ王国にも攻めかかってきて、南ユダ王国がめちゃめちゃになってしまうという、そういう記事も、あるんです。アハズと共におられる神様で、その神様は王様が神様抜きで国を導こうとするときには、その王様と王国を守るんじゃなくて、むしろ懲らしめを与えられます。そして今のあり方が間違っていて、王よあなたは神にこそ立ち返るべきだということを示そうとなさるんです。で神様はアッシリアの軍隊を用いてアハズを懲らしめられます。でただしその懲らしめというのはあくまでも神様に立ち返るという目的のためですから、南ユダ王国の全体を完全に滅ぼすということはなさらないんです。 しかし神様を抜きにして歩んでいる限り、アハゾーの国の指導というのは常に挫折をすることになります。人間的な策を弄して戦略をいくら練ってもそれはうまくいかないんです。南ユダ王国はアハズの下で方法の帝になります。しかし滅ぼされずにその状況で残ります。神様が共におられるからだとイザヤはそういうふうに言うんです。そしてそんなふうに南ユダ王国が混乱をしていく中で神様はイザヤとそれからイザヤに従う預言者たちのグループに語りかけられます。12節のところです。あなたたちはこの民が同盟と呼ぶものを何一つ同盟と呼んではならない。彼らが恐れるものを恐れてはならない。その前におののいてはならない。でここに言われている同盟っていうのは南ユダ王国とアッシリア帝国の間でかろうじて成り立っている同盟のことを指しています。これは同盟というふうに言われていますけれども、いつ破られてもおかしくない非常に脆いおぼつかないものなんです。ですからそれを同盟というふうに呼んで心を寄せないようにイザヤたちはそう神様から戒められます。本当により頼むべき方というのはこのアッシリアのティグラトピレセルではなくてアハズが拒んで捨てたこれまでのユダの日常を支えてくださり今も混乱した状態の中でなおユダの最後の命を支えてくださっている神様お一人だけです。イザヤはその神様にだけより頼むようにそういう御言葉を与えられ語りました。それが13節の言葉になります。万軍の主をのみ聖なる方とせよ。あなたたちが恐るべき方は主、見前におののくべき方は主。だけれどもこの13節の言葉というのはイザヤにとっては本当に語ることが困難だったに違いない言葉なんです。神様だけを聖とする、この方だけを恐れる、そしてこの神様の身に信頼をして歩む、そういうふうに実際に生きていくことが本当に大変になる時代があるということを今日の聖書は私たちに雄弁に物語ってくれているように思います。イザヤがこの神様のみに信頼するんだということを言い続けたときに実はアハズ王との溝というのはどんどんどんどん深まっていくんです。イザヤはそのことを感じ取っていて、そして主により頼むとどんどんどんどん王様との関係もまだ国の中で預言者たちが孤立するということも起こってくる。この主こそがエルサレムの聖女にとってつまずきの石になってしまうということを語りました。14節です。主は聖女にとってはつまずきの石、イスラエルの両王国にとっては妨げの岩、エルサレムの住民にとっては仕掛け網となり罠となられる。生きている誠の神様が聖女すなわち神殿にとってはつまずきの石になるというのはドキッとさせられる言い方です。ですが先ほど申し上げたんですけれどこの時代アハズ王はエルサレムの神殿王です。ティグラトピレセルの命令によってアッシリア風に改造していくんです。本当の神様を礼拝する場所であるべき神殿が実はアッシリアの神々のために礼拝を捧げるそういう場所に変えられていきます。それはアハズ王がティグラトピレセルに妥協して下手に出ているためです。この世のさまざまな事情さまざまな力に屈してしまって妥協していく、そしてその結果唯一の礼拝の場所であるべき、神殿においてもはや誠の神様への賛美が捧げられなくなる。でそういう時代になおもそれでも神様は本当におられるんだ、ただお一人の神様だけが 礼拝するべき方だ、そう言い続けるということは、神殿の営みにとってはつまずきになるでしょう。人間のさまざまな都合や人間の流されていく、そういう方向に神様がいつでも付き合ってくださるということであればつまずきは起こりませんが、しかしたとえ戦に負けようと、国が混乱の中に置かれようと、まことの神様は変わらない方なんです。そして教会はその神様を礼拝してこの地上に立っていきます。世の中のさまざまな事情や風潮に流されてしまいたい、そういう時にそんなあり方に付き合ってくださらない神様というのは、頑固であり、時には激しくつまずいてしまう、つまずきの石になり得ます。でもそうだからこそ、どんな時にも変わらず私たち自身、私たちをご自身との交わりに招いてくださって、力を与え希望を与えてくださる神様なんです。でこの神様が今日私たちのことも招いてくださって、あなたは私と共にいるインマヌエルだ、そういうふうに呼びかけてくださる方であることを覚えたいと思います。特に主イエスキリストを通して私たちと共にいてくださる、そういうふうに宣言してくださる神様の御業を賛美し感謝をしたいと思うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、今からはるか昔、2800年ほど昔に、あなたは一つの試練の時を耐え忍ばれ、イスラエルの歴史を持ち運ばれました。当時の南ユダの王であったアハズがあなたを抜きにして、人間の力を頼り、人間の力によって全てが解決されるように考えて、神様に頼るよりもティグラトピレセルに力を頼み、そしてその力によって自分の国を成り立たせ歩もうとした。そのような時に南ユダの国は大変人間臭い裏逃げが当たり前に横行する中に置かれ、そしてさまざまに破れ、また多くの血が流され、痛みや悲しみが辺りに満ちるようになりました。歴史がいろいろに繰り返し、人間の思惑で良かれと思ってたとえやっていることであってもうまくいかないことや、またそれが行き違ってしまうような悲しみが今日も私たちの周りにたくさんあることを思います。しかしどうかそのような時にご自身の民をご自分のものだと宣言してくださり、神様をだけ礼拝するように招いてくださるあなたに私たちが礼拝を捧げることができますように、主イエスキリストを通して私たちをあなたとの交わりの中に置いてくださり、主が共に歩んでくださる生活の中でいつも私たちの生活を潤し養ってくださるあなたにこそ信頼を置き、また感謝を捧げ、あなたを賛美して生きる、そのような生活を私たちにお与えくださいますようにお願いいたします。私たちがこの週与えられている一つ一つの生活をどうかあなたの恵みと保護のもとにあるものとして感謝して歩んでいくことができますように、私たちのために十字架にかかりよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。